今日、与えられている聖書の言葉はヘブル人への手紙の12章1節と2節の言葉です。この中で、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかという言葉が記されてあります。走り続けるというですね、私たちの人生が、陸上競技のレースに例えられているということがわかると思います。このフィリピ人の手紙を記した著者はおそらくオリンピックのことを意識しながらこの記事を書いたのではないかということが指摘されております。来年開催される東京オリンピックの準備が今着々と進んでいるんだと思いますけれども、オリンピックの起源は古代ギリシャにあったということはよく知られていることだと思います。調べてみたところ、なんと紀元前9世紀にもう始まっていたということが書いてありました。そして最初の競技は、1スタディオン走る徒競走だったというふうに書いてあります。書いてありました。1スタディオンというのは約191メートルなんだそうですが、この191メートルの距離をよーいどんで走っていく、その徒競走がオリンピックの最初の競技であるということを今回私は学ばさせていただきました。ですからこの手紙の著者もそのオリンピックの、レースをイメージしながら、その姿を私たちの人生に重ね合わせてここに書き留めたということが考えられることであります。私たちの人生は例えて言うならばレースのようなものです。あるいはマラソンのようなものであると言っていいと思います。そしてそこで大事なことは一番になることではありません。オリンピックではメダルを取るということがとても大事なことかもしれませんけれども、しかし私たちの人生のレースにとって一番大事なことはメダルを取ることではない、一番になることでもない、完走することです。あるいはゴールにたどり着くことです。ゴールにたどり着けばそこには冠が待っている、それが私たちの人生にとって大切なことであるということを今日私たちはここから教えられます。それでは私たちが与えられたレースを完走するために、走り切るために大切なことは何でしょうか。4つあるということを今日与えられている御言葉からぼやいたいというふうに思います。まず第一に応援団が必要です。私たちが長い、道のりを走り切るためには応援団の存在がとっても大事です。2番目に重いものは全部捨て去って身軽になるということが大事です。3番目に忍耐が必要です。そして最後にゴールから目を離さないということが大事です。これら4つを大切にすることによって私たちは与えられた人生のレースを確実に走り切ることができる、そのことを今日皆さんで共に聖書から覚え合いたいというふうに思います。まず私たちの人生には、人生のレースには応援団が必要です。今年の1月2日私の妻と息子が箱根駅伝を見に行ってきました。藤沢のあたりで見たそうですけれども、ランナーたちが一生懸命走っていく、もう一瞬のことだったようですけれども、でもその沿道にですね、たくさんの人たちが応援してたそうですね。頑張れ頑張れとみんなで声をかけていたということです。そんな人々の応援の声というのは走っている人たちにとっては本当に大きな励ましなんだというふうに思いますね。特に自分の学校の応援団とか家族とか友人とか自分の知っている人たちの応援というのは本当に心強く感じるんじゃないでしょうか。私たちの人生のレースにも応援団が必要です。そして今日の聖書の箇所にそんな応援団が私たちには与えられているんだよということが示されております。12章の1節の最初のところにこう書いてありました。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですと書いてありますね。こういうわけで始まります。どういうわけなんでしょうか。それが12章の前の11章の内容の要約ということになるんですけれども、そこには先人たちが信仰を持って人生を歩まれた姿が記されてありました。そういうわけでということですね。与えられた人生を信仰を持って歩んだ姿、その人物たちが証人として雲のように私たちを取り巻いてくださっている、これはこの人たちが私たちにとっての応援団であるということを表しております。もうこの地上からはいなくなって、そして私たちの目の前からは見えなくなってしまったような方々が、しかし雲のように私たちを取り巻いて私たちを励ましてくれている、応援してくれているという姿がここに示されてあります。そして11章の後には実はたくさんの人たちが続いていきます。ここに旧約聖書の人物たちがたくさん出てくるんですけれども、でも本当はたくさんいるのに時間がないので省略しますというようなことが11章の32節に書いてありました。まだまだ続きがありますけど時間が足りないのでこの辺で打ち止めにしますということ書いてありますけれども、本当に時間がありませんね。もうこの後もどんどんいろんな方々がここに続いていきます。私たちはこの11章の記事を信仰列伝というふうに呼ぶんですけれども、この列伝の中にたくさんの方々が続いていく、 そして私たちがよく知っている起点者のお一人お一人もこの信仰列伝に連なっている一人一人であるということ、そしてその方々が雲のように取り巻いて私たちを励ましてくれているということの恵みを私たちは覚え感謝したいというふうに思います。どんな声援を持って彼らは私たちを応援してくれているんでしょうか。ここに彼らは証人であると書いてますね。何かを証言しております。どんな証言をしているでしょうか。それはおそらくこういう証言だと思うんですね。信仰を持った夢は間違いないぞと、そういう証言で持って私たちのことを励ましてくれているんではないでしょうか。11章の記事を読んでいくとですね、さっきみんなで読みましたけれども、そこで何度も何度も繰り返されている言葉、みんなそれぞれいろんな人物がおります。みんな時代も違います、境遇も違います、置かれた立場もみんな違ったけれども、みんな等しく同じように歩んでいった。枕言葉のように何度も何度も繰り返し語られていたのは信仰によってという言葉でした。信仰によってノアは、信仰によってアブラハムは、信仰によってモーセはダビデは、みんな信仰によって歩んだんだよ。その人たちが雲のように取り巻いて証人となって私たちのことを励ましてくれてるんだよ。信仰によって歩めば間違いない、そういうことを私たちに応援として、エールとして、励ましの言葉として語りかけてくださっている、その声を私たちは聞くものでありたいなというふうに思います。もう召されていって、もう私たちの目の前からいなくなってしまって、もうなんだか過去の人物であるかのような、そんな感じがしているかもしれませんけれども、でもそんな方々は決して過去の人物ではない。今も私たちのことを取り巻いて応援してくれている、その恵みを感謝し、その声に励まされながら私たち与えられている、今私たち走っている途中ですけれども、そのレースを走り抜くものでありたいというふうに思います。私たちの人生のレースを走り切るために大切な2番目のことは何でしょうか。それは身軽になるっていうことです。マラソンの選手はとにかく身軽な状態で走ります。荷物を背負いながら、リュックを背負いながら走る選手はいません。少しでも重いものは全部捨てます。身軽な状態で走ります。以前高橋尚子選手がオリンピックで金メダルを取った時に、走ってる途中にかけていたサングラスを投げ捨てるっていう、そういう場面がありました。おそらく勝負に勝つためにはもうサングラスも邪魔になるっていう、そんな感じだったのかなと思いましたけれども、やっぱり私たちも人生を走り切るためには捨てるということがとっても大事です。重いものを背負っていたら私たちは走り切ることはできません。さっき読んだ12章1節の中にこういう言葉が出てきました。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて走り続けようではありませんか。私たちに捨てなければならない2つのものがあるということをここで教えられております。それは一切の重荷とまとわりつく罪。もうこの2つはもう重くて重くて、もうこれを背負ったままで私たちはとても走ることができない、走り切ることができない、そういうものですよね。ですからこの2つをちゃんと捨てなさいということがここで命じられていることです。まず私たちは一切の重荷を捨てなければいけません。私たちはいろんな重荷を背負いながら日々の歩みを歩んでいることが多いんではないだろうかというふうに思います。人間関係の悩みとか、仕事のストレスとか、将来の不安とか、いろんなことを考えれば考えるくらい、ほど重くなっていく気持ちが沈んでしまう、そういうことを皆さんきっとあると思うんですよね。さまざまな重荷を背負って私たちは苦しみながら歩んでいることが多いというふうに思います。重荷と書いてありますので、それは本当に重いわけです。そして私たちの問題はその重荷の捨て場所がわからない、あるいは捨て方がわからない。それゆえに私たちはその重荷を一人で背負い込んでしまうことがあります。ただでさえ重い荷物を一人で背負ってしまうわけですから、ますます重くなってしまいます。でも聖書を読んでいるとこんな言葉が出てまいります。あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださると、詩編55編の22節。あなたが一人で抱えて苦しんでいる重荷を主に、つまり神様、あなたの神様に委ねなさい、そうすれば神様があなたを支えてくださいますと、そのように聖書で約束されております。今皆さんの中でいろんな重荷抱えていらっしゃる方がいるかもしれません。ぜひこの聖書の言葉、今日心に留めていただきたいなと思うんですね。そして、あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださいますというその言葉をよく心に留めながら、心を神様の方に向けて心を開いて祈っていただきたいなというふうに思います。重荷を主に委ねていただきたいというふうに思います。でも中にはこんなふうに答える人もいるかもしれません。そんな生やまさしいものではないんです。そんなに簡単に捨てられるんだったらとっくに捨ててますというですね、そういう方も いらっしゃるかもしれない。確かに私たちは簡単に捨てられないからこそ苦しむわけですよね。簡単に委ねられないからこそ重荷なわけです。そんなに簡単に捨てられるくらいの重荷だったらとっくに捨ててます。本当にそうだと思います。私たちがその重荷を捨てたくても捨てることができない、その原因はその重荷というものが私たちの罪とつながっているから。そしてその罪について聖書は まとわりつく罪というふうに教えております。罪というのは私たちにまとわりついています。ですから、まとわりついているものを簡単に捨てることはできないですね。罪の及ぼす影響というのは、実は私たちが思う以上に深刻であるということを聖書は私たちに教えております。今日はちょうど礼拝前の学びでそういう学びをしましたけれども、私たちの存在のあらゆる領域にこの罪の影響が及んでしまっている。私たちの心にも知性にも思いにも感情にも意思にもあらゆる面において罪の影響が及んでしまっている。私たちはそのことをあんまり普段意識しないままに過ごしていること多いんですけれども、聖書はそのことを指摘しているんですね。ですから私たちは重荷がなかなか捨てられないですね。捨てたいと思ってもなかなか捨て切ることができない。特に私たちの罪、まとわりついている罪をなかなか捨てることができない。それゆえに私たちは苦しむわけであります。どうすれば私たちはこの重荷と、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てることができるんでしょうか。一つだけ方法があります。それはそんな私たちにまとわりついている、もう離れない、しがみついている罪のために、その罪の全部を背負って身代わりになって死んでくださった方を仰ぐということです。つまりイエス・キリストの十字架を仰ぐということです。そしてこの方を信じるということ、その時にこのまとわりついている罪の全てを捨てることができる。聖書のペテロの手紙第1、3章18節というところにこういう言葉があります。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられました。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。イエス・キリストは私たちを神に導くために十字架にかかって死んでくださった。そのために私たちの罪のすべてを背負って十字架にかかって身代わりの死を遂げてくださったと聖書は私たちに教えている。私たちはこの方のもとに自分の背負っているすべての重荷を捨てることができます。まとわりついている、もう捨てることのできないその罪の一切をこの方のもとに委ねることができるんですね。背負ってしまっているさまざまな重荷、まとわりついているそういう罪の一切をぜひ捨てようではありませんか。しっかりとこのイエス様のもとに捨てて、身軽になって、本当に身軽な状態で私たちこれからのレースを走り続けていきたいなというふうに思います。私たちが人生のレースを走り切るために必要な3番目のこと、何でしょうか。それは忍耐であります。忍耐のないレースはありません。マラソンの選手たちは必ず忍耐しながら走っております。スタートの時は快調かもしれませんけれども、おそらく10キロ、20キロ地点、30キロ地点、それぞれ違うかもしれませんけれども、必ず忍耐の時がありますね。辛い時があります。そして時には上り坂のコースがあったり、向かい風の状態があったり、足がパンパンに張って力が入らなかったり、必ずそういう時ありますよね。マラソンを走り切るっていうのは本当に大変なことだというふうに思います。私たちの人生のレースにも必ずそういう時があります。その時に必要なのが忍耐であるということが教えられております。今日の聖書の箇所ですね、こういうふうに書いてますね。自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。やっぱり忍耐が必要なんだなということを私たちはここから気づかされます。私たちもやっぱり時に我慢しなければいけない時があります。試練の中を通らなければならない時があります。歯を食いしばって頑張らなくてはいけないような時があります。でもそういう時こそ応援団が必要な時かもしれませんね。私たちにとっての本当に応援団、応援が欲しいなという時がきっと皆さんあるというふうに思います。ヘブル書11章のに出てくる旧約聖書のまた信仰の先輩たちの姿はまさに応援団であるということを確認しましたけれども、この人たちがどんな人生を歩んでこられたかということもこの11章の中に出てくることであります。そして分かることは、どの人もみんな苦労した人です。11章を読むとですね、いろんな人たちが出てきますけども、みんな苦労しておりますね。ノアもアブラハムもモーセもダビデもそれぞれ苦労した。そしてそれゆえに忍耐が強いられた人々であるということがずっと紹介されてあります。そしてその他諸々の人のことをまとめた言葉が11章の36節から書いてありますが、ちょっと読んでみます。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒の山、洞穴、地の穴をさまよいました。これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした、とこういうふうに紹介されております。私たちのことを雲のように取り巻いて応援してくれている応援団の人々の人生というのはこういう人生だったということが紹介されています。この世では報われることがほとんどない人たち、悲しいこともあったと思いますけれども、むしろそれよりは苦しみの方が多かった、そういう人生を生まれた人たち。 そういう人たちが私たちのことを応援してくれている。私たちも辛い時がありますね。非常に苦しい時があります。でも私たちの先輩たちもみんなそういうところを通りましたね。そのことを思い出す時に私たちは励まされていくんじゃないでしょうか。私たちの愛する先に天に帰られた起点者の皆さんもみんなそうだったというふうに思います。小林京子先生と郡司光子先生と私は実はお会いしたことが一度もありません。直接お話を聞かせていただくことはなかったんですけれども、でもきっと大変な苦労をされた先生たちだったんじゃないかなということを思っております。私はもうすでに出来上がったこの群れをまとめるだけの役割ですので、随分楽させていただいているなと思うんですけれども、小林京子先生と郡司光子先生はこの場所がまだ原野だったその時から、林だったその時から、開拓するところから始めて、そしてここにキャンプ場を建設し、そして教会の土台を築いてくれたというのはですね、本当にすごいことだなというふうに思いますね。本当にどれだけの苦労がそこにあったんだろうかということを思います。そして二人の先生とも病との戦いがありました。本当に厳しい戦いの日々だったというふうに思います。でもその先生方が今雲のように取り巻いて応援してくれてるということを思うと、すごくそれは嬉しいことですね。励まされることだなと思います。多少の困難があってもちゃんと乗り越えていけるっていう、そんな感覚がありますね。それは本当に私たちにとって嬉しいことだなというふうに思います。そして私たちは何よりも聖書の言葉によって支えられます。忍耐の時が苦しみの時だけども、実は恵みの時なんだよということが聖書に教えられております。例えばこんな聖書の言葉があります。ローマ書の5章の3節、4節、5節ですけども、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。というふうにローマ人への手紙の中に書かれてあります。忍耐がただ忍耐で終わるのではない、練られた品性を生み出していく、そして練られた品性が希望を生み出す、その希望は失望に終わることがない、神の愛が私たちに注がれているということを聖霊が示してくださるんだということがそこに教えられております。忍耐の時が実は恵みの時であります。苦しみの時というのは実は神様の愛がそれだけはっきり分かる時です。起点された方々もそのような恵みをたくさん味わいながら、たくさんいただきながら天に帰られていったんだというふうに思います。そのような恵みも私たちも忍耐の時にぜひ経験して味わって、そしてこの残されたレースを前に前に走り続けていくものでありたいというふうに思います。私たちが人生のレースを走り切るために大切な最後のことをお話しして終わりたいと思いますが、それは何でしょうか。それはゴールから目を離さないということであります。マラソンの選手たちはみんなゴールを目指して走っておりますね。ゴールを目指して一心に走っております。彼らがゴールから目を離すようなことは絶対にありません。目標がどこにあるのか定まらないような、そんな走り方している人は誰もいません。私たちの人生にもゴールが必要です。そしてそのゴールから目を離さないということがとっても大事なことです。私たちのゴールとは何でしょうか。何であると聖書に書かれているでしょうか。2節にこう書いてあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の右の座に着座されたのです、とこう書いてありました。ここに信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと書いてあります。つまり私たちの人生のゴールはイエス・キリストであるということが示されています。イエス・キリストこそは私たちの人生の目標であるということがここに示されています。そしてイエス様は私たちの信仰の創始者であり完成者であると記されています。まずイエス様は私たちの信仰の創始者、私たちの中で信仰を始めてくださる方であります。キリストと出会って私たちの人生は変わりました。私たちを救うためにイエス様が来てくださって十字架にかかって死んでくださった、その大きな愛と出会って私たちの人生は変わりました。この方を知ることによって私たちはそれまで自分のために生きてきた人生から神様のために生きる人生に変えられました。信仰がそのようにして私たちのうちで始まりました。ですからイエス様は私たちの信仰の創始者です。でも始まっては見たものの、まだまだ完成しません。まだまだ不十分です。まだまだ未完成です。いろんな弱さを抱えています。でもその方が私たちの信仰の完成者であるよということがここに書かれてありますね。私たちはいずれ完成させていただけるんです。イエス様がそこまで私たちのことを導いてくださる完成者であるということがここで表されています。だからこの方から目を離してはいけない。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれました。一度しもべとなってこの地上に来られて、そして私たちに仕えてくださいました。私たちが地上で味わうだろう苦しみのすべてを味わわれて、そして苦しみの人生を歩まれて十字架にかかってくださった。 でもそのイエス様が3日後によみがえって、そして今は天に帰って神の右の座に着座されている、そして私たちのために取りなしをしてくださっているということが聖書で教えられております。私たちの人生のレースがちゃんと走り切る、私たちが走り切ることができるように、最後まで責任を持って私たちのことを導いてくださるイエス様がおられるという恵みをぜひ知っていただきたいなというふうに思うんですね。この方がまさに私たちのゴールです。この方から目を離してはいけないんです。この方といつか直にお会いする時がやってくるという意味でもこの方がゴールです。でも私たちがこの方のような姿になれるという意味でもまたこの方がゴールです。私たちはこの方から目を離してはいけない。しっかり始まった私たちのレースを最後まで導いてくださるこのイエス様と共に走っていくものでありたいというふうに思います。今日は最後にお一人お一人がこのレースに招かれているんだということを覚えて終わりにしたいというふうに思います。それは主なる神様が私たちと伴ってくださる祝福のレースです。そこにはいろんな苦労がありますね、苦労のない人生はないですし、クリスチャンになっても苦労がないってことは全然ないですね。いろんな苦労があります、途中に様々な困難があります。忍耐が強いられます。歯を食いしばらなければならない時がありますね。でもその時にも必要な力を与えられます。応援団がたくさんいます。頑張れ頑張れ言ってくれてる応援団がたくさんいます。御言葉によって支えられます。そしてちゃんと約束が与えられています。ゴールがもう見えています。そしてそのゴールの前にはもう冠が待っている、栄冠が待っている、その素晴らしい人生に私たちが招かれているということをぜひ心に留めて、そしてこのレースを共に走るものでありたいなというふうに思いますね。イエス・キリストと共に歩んでいくレースとしていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、今日は起点者の皆さんのことを思いながら、思い出しながら、そして起点者の方々が歩まれた人生、そしてそこで私たちの前に示してくださった一つ一つのことを味わいながらイエス様を礼拝し、神様を賛美することができますことを覚えてありがとうございます。その一つ一つのことが私たちにとっての恵みであり、励ましであり、支えであることを覚えてありがとうございます。そのように主が御言葉を通して今日も導いてくださる恵みも覚えてありがとうございます。信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離すことがないように、私たちが与えられた人生のレースを最後まで走り切ることができるように、どうぞ一人一人にふさわしい助けを豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。Amen.